皆さんこんばんは。突然ですが、電突コーナー。いやー、珍しいです。久しぶりにアリスさんから一体一切合切連絡がなく、とりあえず連絡がございません。アリスさん遅刻でございます。いつものパターンでございます。まあ、確認したところ、LINE の既読もございません。ですのでですね、早速いつものように、アリスさんに対して嫌がらせ電話を、してみたいと思います。さあ、覚悟するんだな。というわけで、早速、電突タイムでございます。ちょい!さあ、出てくるかな?電源が入っていないか、電波の届かない場所にいるかでかからない。そうです。どうしよう。え、マジで?マジで?もう一回。現在呼び出し中。こちらはソフトバンクです。おかけになった電話は電波の届かない場所にいらっしゃるか電源が入っていないためかかりませんだぞ。いやー、まあ昨日もですね、アリスさんから一切連絡なく、今日も連絡なく、どうしたものかと。少し心配ではございますが、まあいつものことだろうなーって勝手に思ってたりします。いや、でもあれですね、珍しいですね。携帯まで、電源が入ってないか、まあ電波の届かない場所にいるのかわかりませんが、連絡がつきません。皆さん、アリスさんの中の人をご存知の方いらっしゃいましたら、私にご一報いただければ助かります。まあそんなこんなでですね、本日はちょっと、連絡があるまでは、いや本当になんか今日休むって話も聞いてないですし、どうしたものか。まあ、とりあえずですね、今日は始めていきたいと思いますが、まあ、ちょっとですね、HR の中の人の体調もすこぶる悪いのでですね、今日はちょっと場合によっては、レイブンズナイトプチ扱いさせていただくかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。そんなこんなでですね、早速進めていきたいと思います。レイブンズナイト第393回放送、今日は一人になるかもしれませんが、まあこのままお付き合いよろしくお願いいたします。いやー、しかし本当アリスさん、こんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開してオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、変わったメールにも負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りいたします。 HRR と書いて HR と申します。本日もよろしくお願いいたします。いやー、珍しいですね。全く連絡もなくアリスさん来ないということでですね、これ夜逃げしたのか、最近心配になっておりますが、そんなこんなでですね、本日もレイブンズナイトやっていきたいと思いますが、早速、まあ今日のお題を紹介したいと思うんですよ。そう、今日のお題はですね、メールの話題でございます。まあ最近なんか某ウイルスメールを、踏んでですね、情報流出したという話なんですが、まあ某年金のだけじゃなくてですね、なんか今日ニュースになってました。 今日ニュースになってたんですけど、なんか別の会社もですね、何でしたっけ、情報流出があったそうです。なんか最近、最近じゃない、ありました、ありました。東京のですね、商工会議所が、情報流出約1万件っていうことでございます。まあ、今日、昼間のニュースで見たんですけど、まあ、こちらはですね、こちらもそのパソコンにコンピュータウイルスが、感染しですね、最大1万2000件分ぐらいの個人情報が流出した可能性があるという発表でございます。で、こちらの内容もですね、業務を装ったウイルスメールによるサイバー攻撃とみられ、すでに警視庁に相談しているらしいですが、ウイルス付きのメールが送られてきて、それを踏むのは、それをサイバー攻撃と言っていいのかどうか、ねえ、すごく疑問ではございますが、しかもなんか、今回も、何でしたっけ、ウイルスメールを踏んだらしいですね。イグゼを開いたのか知れないですけど、なんか、あれですね、その、ウイルスメールによるその被害っていうのがですね、最近、そういう情報流出が出てますので、まあ、皆さんも気をつけないといけないのかもしれませんが、まあ、ウイルス、怪しいところから送られてきた、添付ファイルは開かないっていうのはですね、まあ、昔からネットをされてる方に関しては、鉄則っちゃ、鉄則なんですけど、なぜ今更そんな問題が最近出てくるのかっていうのがすごい、気になる感じではございますね。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題、順番が逆になってしまいましたが、本日のお題はですね、いろんなメールに関するお題でございます。まあ、ネットが発展すればですね、迷惑メール、まあ、なくならないものです。むしろ発展すればするほどなくならないものでございまして、まあ、今回のお題は、変わったメール、文章、メッセージで言ってみたいと思います。まあ、届いた変な迷惑メールとか、家族から届いた変わったメール、まあ、理不尽なクレームメールなどなど、まあ、ご投稿お待ちしておりますということでございますが、まあ、私の場合はその衝撃のメールといえばですね、親父から届いた、一行だけ文章が入ってた、父さん仕事辞めたっていうメールですね。これはもう本当何事かと思いましたが、今では立派なうどん屋をやっております、とかですね、まあ、最近とかだったら、まあ、ドラクエ10ですね、ドラゴンクエスト10の本人認証のための確認、まあ、こちらはですね、ドラクエ10のアカウント情報を盗むためにパスワードと、ユーザー ID とパスワードを入力してくれっていうやつなんですが、そもそも私ドラクエ10プレイしてないんで、このメールが届くこと自体おかしいんですけどね、とか、まあ、そんな感じのですね、メールですね。まあ、最近だったらその銀行を装ってですね、銀行の ID パスワードを盗もうとしてる、メールとかも届いてますので、まあ、その辺を皆様で一緒に注意喚起をするっていう、有意義なラジオ番組にできたりとかですね、笑いを取っていただければいいかなと思います。まあ、メールね、なんか最近その何でしたっけ、まあ、これもちょっと後で話そうと思うんですけど、その iPhone ですね、 iPhone を修理するための部品を注文したんですが、それが届いて、まあ、取り付けたはいいものの液晶画面が壊れてた、まあ、それでですね、返品したいという項をその相手にメールしたらですね、そこで返ってきたメールがもうね、何でしたっけ、あからさまにこう翻訳ソフトを使ったであろうメール内容が返ってきてですね、さあどうしたものかという状態で放置してたりします。または最近ですね、なんかおそらく手打ちであろう やたらそのなんかどこかしらに登録してくれ的なものがうるさいメールがですね、私の携帯に届いております。まあ、これもですね、何でしたっけ、そのメアドを変更したので登録よろしく的なメールが届いた時にですね、まあ、それもどこか誰かわからなかった誰かわからない人から届いた時にですね、あのわざとあんた誰やねんみたいな感じのメールを返信したわけですよ。そしたらまあそれ関連のメール、同じ人かどうかわからないんですけど、メールが来るわ来るわということでですね、そのメールに対する返信内容なんかもですね、今日は募集したいと思います。で実際にですね、そのメールに返信してですね、それにさらに返ってきたものをですね、来週のラジオのネタに使おうかなって思ってますんで、ぜひぜひ、協力していただければと思います。はい、本日のお題、変わったメール文章メッセージということでございますが、投稿していただく場所、投稿レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね本日のスレッドにぜひご投稿ください。まあその変わったメールへの、返信ですね、おそらく機械じゃなくて手動で送ってきてるであろうメールに対してですね、どのような試みをしてみようかなと、思っておりますので、ぜひぜひ、皆様ご協力お願いいたします。まあ、こんなわけでですね、変わったメール、文章、メッセージですね、皆様お待ちしております。またはですね、ウイルスメールが届いたとかですね、こんなメール来たよとかですね、まあ、最近、架空請求のメール内容がすごいインフレしてるとかですね、そういった内容もお待ちしておりますので、ぜひぜひ、ご投稿いただければと思います。投稿が、難しい、めんどくさいっていう方はですね、同掲示板になんか簡単なチャットルームみたいなもの、チャット窓みたいなものを設置してますので、そちらに書いていただくのも OK です。まあ、こちらは誰が聞こんだかっていうのは一切わかりません。名前を匿名とかゲストとかにしておければ、OK は誰が喋ったのか全くわかりませんので、まあ、そちらの内容も拾ったりとか、しながら、このラジオを進めていきたいと思います。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなことなんでですね、レイブンズナイト第393回放送、本日もよろしくお願いいたします。画面に映ってます放送ブースはですね、リスボン、大公開試合オンラインリスボンの EOS サーバー港前ですね、こちらからお送りしております。まあ、一応、Ustream での動画の配信も行っておりますが、こちらのラジオに関しましては基本、音声での配信となりますので、まあ、動きはあまり期待しないでください。むしろですね、画面に映ってるそこのあなたが動いてくれれば、動画になるのかもしれませんが、まあ、音声、ネットラジオによる音声配信と Ustream による映像配信、同時配信が行っております。一応ですね、動画の方、動画元にはなってるんですけど、Ustream の仕様変更によりですね、こちらでは直接再生することができません。Ustream にての再生となりますので、まあ、この動画元に関しましては、ちょっとなんかを考えないといけないかなって思ったりしております。まあ、ぜひぜひ、そちらもご活用くださいませ。そんなこんなで本日ライブンズナイト第393回放送を最後までごゆっくりお楽しみください。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開試合オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、世間一般で起こったちょっとしたニュース、話題なんかをつらつらつらと述べていくコーナーとなっております。大公開試合オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート、更新なんかを行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただきましたら、そういった更新内容、情報なんかを皆様にお伝えすることができるっていうような感じのコーナーでございます。
はい、そんなこんなでですね、本日も早速、更新内容を見ていきたいと思いますが、まあ、大公開時代オンラインは毎週水曜日ではなく各週水曜日ぐらいにですね、更新されていることが多いので、なかなかですね、話題がないケースもございますが、まあ、その辺はですね適当に拾いながらやっていきたいと思います。はい、そんなこんなでですね、まずはトピックスから紹介していただきましょう。大公開時代オンラインのトピックス、6月9日、ゲームシティ市民アンケートが実施中です。ご回答いただいた方の中から抽選で30名様に、GC コイン500円分をプレゼントだそうですね。アンケートが行われてます。大公開時代オンラインに限らずですね、ゲームシティ市民アンケートですね、まあ、より良いものになればいいなみたいなね、そんな感じの内容だと思いますので、ぜひぜひアンケートには、協力してあげてください。続きまして、6月9日、こちらもトピックスですね。世界遺産検定タイアップイベント、世界遺産クイズバトルが6月16日より開催だそうです。ほうほうほうほうほう。世界遺産クイズバトル2らしいですね。世界遺産クイズバトルに謎の事件発生、暗躍する黒幕の正体を暴くということでございます。公開者が続々と参戦したことにより前回の世界遺産クイズバトルは好評のうちに幕を閉じました。そしてクイズに熱狂する人々の声や自らの領地にこの催しを招待したいという貴族たちの意向に後押しされ、早くも次回の開催が決定します。しかしその方が伝わると間もなく奇妙な出来事が起こります。優勝候補と目されてきた物知りたちが剣並みクイズバトルへの不参加を表明し、参加を表明した者も数日後には音信不通となった。この事件に危機感を覚えたオックスフォードの検定員フックらは調査を開始しますが、とても手が足りません。皆さんは彼らに協力しこの奇妙な出来事の調査を進めてください。世界遺産クイズバトル無事開催できるか、それは皆さんの手にかかっていますということでございますが、世界遺産クイズバトル2が、開催できるか、実施期間に関しましては6月16日火曜日から、7月7日までの予定でございます。合計名声が500以上のプレイヤーキャラクター、まあ同じ昔からのイベントの参加条件ですね、こちら、が参加でございます。でオックスフォードの大学入り口に NPC 鑑定員フックに話しかけるとイベントが始まりまして、まあ、フックから依頼を受け物知りたちに何が起きたかを調査する。で、そしてですね6月23日新たなストーリーが追加され世界遺産クイズバトルへの挑戦も可能となるそうです。まあ、あの前回、クイズ世界遺産クイズバトルで参加した方の、クイズスキルはですね今回のイベントでも使えたりするんですね。なんかいろいろと前回参加者にもちょっと特徴があります。まあ一応報奨的には、船の紋章を手に入れたりとかですね、できるそうです。まあ、世界遺産検定の過去問からも出題されるそうです。まあ、決定問題はですね、前回世界遺産クイズバトルからの再録だそうですが、まあ、2014年に実施された世界遺産検定の問題の中からも出題されるそうです。まあ、クイズに自信がある方はですね、ぜひぜひ参加していただき、さらにそうじゃない方もですね、報酬をゲットするために、まあ単純にゲーム内のイベントとして、参加するのもいかがでしょうか。まあそうですね、私結構クイズって苦手なジャンルですね。まあ私自身昔からゲーマーですので、いろんな様々なゲームをプレイはしていますが、男子がですねシミュレーションとクイズと、パズルをですねあんまり得意じゃないというか好きじゃないというか、そんなゲームジャンルになります。まあ 何でしたっけ、パズルはですね、まあまだ面白いと感じることはありますが、やはりその強い人と戦って実力差が明白になってくると、やっぱり面白さっていうのが半減してしまいますし、まあクイズに関しましては正直ね、まあそのクイズを得意とする人は、その自分の知識を披露できる格好の場だとは思うんですけど、まあ私みたいに年から年中知識不足かつ、勉強する気力もないような人間にとってはですね、クイズに関しましては、なんか苦痛でしかないような気がしますけどね。まあ、ちっちゃい頃はですね、謎かけだとか謎謎だとかすごい好きだったんですけど、その、結局クイズって、考えても問題解けないことが多いじゃないですか。覚えておかないといけない問題が非常に多いと思うんですよ。で、覚えないといけない、覚えておかないといけない、解けないっていうのがですね、私は非常に苦手でございまして。だから、そうですね、まあ学生時代の成績なんかも考えればどうにかなる的な、問題とかは意外に解けてたりしたんですが、覚えないといけないっていうものに関しては、なかなかね、解くことができなかったっていうのは多かったです。まあ、特にそれがね、現れたのは、その数学とかのテストとかですかね。まあ、序盤、最初のうちはですね、まあ、式を見て考えれば解けるような内容が非常に多かったんですが、学年が上がれば上がるほど、公式なんかを覚えないと解けないような問題っていうのがいっぱい出てくるんですよ。だからその公式を覚えたりすることが非常に苦手でして、それができないがためにですね、結局数学とかに関してはもう学年が上がれば上がるほど難しくなっていけばなっていくほど、どんどん成績が落ちていくみたいな、そんな斜め下のあれが、斜め下の修正がどんどん加わってきましたね。まあ、グラフにすると面白いですよ。学年が上がるにつれて、完全に右肩下がり、数学の成績は私右肩下がりでしたからね。まあ、中にはオリジナルの公式を作って、答えを書いて、答えだけ丸つけて、途中の式×っていうことなんかもよくありました。まあ、やはりその覚えるというのが、苦手というか、まあ多分自分の中で苦手意識があるんでしょうね。覚えるのが苦手。なんかその好きなゲームの内容とかでしたら、攻略内容とかでしたら、ウィキの情報とかがほぼ頭に入ってたりすることもよくありますけどね。まあね、やっぱり好きこそものの上手なれと思います。やり込んでたゲームとかに関してはもう攻略本の内容とかほぼ全て頭の中に入ってたりすることもありましたから、実際覚えようと思ったら覚えられるような気はするんですが、どうしてもね、興味のないことに関しましては頭が働かないんですね。だから多分ね、その私が思うんですけど、頭のいい人、賢い人、物覚えがいい人、多種多様なもの、いろんなものにですね、興味があるんだと思います。覚えることが楽しいと思える方はですね、やっぱり物覚えがいいんではないでしょうかね。はい、では続きまして、6月10日、GM ゲームマスターによるチャット対応の終了に伴うサポート機能の変更について、おお、なんと重要なお知らせとしまして、お知らせに掲載していた通りですね、2015年6月10日水曜日10時30分をもちまして、 GM によるチャット対応を終了いたしました。わららららららら、らこれは気づいてなかったです。以降、問い合わせの返答につきましては、原則として大航海船オンラインサポートセンターによるメールで返答ということになります。なお、ゲーム内における規約違反行為に関しては引き続き、厳正なる対処を実施しておりますということなんですが、 このね、大公開時代オンライン の、 そのチャットによる対応ですね、 GM によるチャット対応なんですが、これは私も随分とお世話になったんですが、これついに GM 要員が、削減されちゃったんでしょうかね。このチャット対応非常にね、良かっただけに残念であります。私も随分と、利用させていただいてというかお世話になりましたが、はい、今後はですね、メールでの対応のみということになりますので、まあ、ゲーム内の、サポートのお問い合わせ窓口は現在の5つから3つに変更され、それぞれの役割が以下のとおりだそうです。まあ、不具合を報告する、窓口の役割に変更はなくですね、キャラクターがスタック動けない状態になった場合もこちらをお使いください。で、要望を報告する、窓口の役割に変更はあります。で、その他の問い合わせということで、こちらはですね、大公開時代オンラインサポートセンターメールで返答いたします。従来のハラスメントの、嫌がらせを受けた場合の報告はこちらにお送りください。ハラスメント報告に対しては対処内容などの回答は行います。で、 GM によるチャット対応はありませんということなんですが、早速変わっちゃってるんですかね。どこでしたっけ、サポートの、あれ、まだ5つありますね。まだ5つあるあります。これはですね、6月の16日火曜日以降ですね、火曜日以降、このサポート内容、ここの項目が今5つあるんですが、こちらの5つ の、 ものがなくなるそうです。で、その他の問い合わせをするとにすると、そのゲームマスターさんとお話しすることができたりしたんです。まあ、こちらはですね、本当今までありがとうございましたっていうことでしょうかね。ゲーム外からのお問い合わせは、お問い合わせフォームだとか、サポート専用アプリですね、こちらをご利用いただければと思います。いや、 GM チャットね、なんかその GM さんと会話したログとかを全部書き起こしたりすると面白いんじゃないでしょうかね。まあ、ゲーム自体が安定しすぎていたりとかですね、まあ、その某 FF だとか、ドラクエだとかみたいですね、そのなんかね、まあ、すごい方がいらっしゃるみたいですからね、そういう方々は、まあ、いないんである程度はマシなのかもしれませんが、あ、いないとは語弊が少ないのでマシかもしれませんが、何しか、あれですね、ちょっと残念ではありますね。そう、すぐ返答が返ってくるっていうのがすごく助かったりはしたんですけどね、その疑問が出た点だとかですね。まあね、攻略内容等に関しては、返答されなかったりすることがあったりはしたんですけど、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、ゲームマスターのチャット対応が終了したみたいですので、まあ、今までお世話になった方は、まあ、GM さんに、お疲れ様でしたということでですね、まあ、今後はメールでのサポート対応になるかもしれませんが、まあね、そんなにね、サポートしてほしいようなことがなかったりしますからね。はい、まあ、そんなわけで、公式サイトのワールドニューストピックスが終了したところでですね、今日は、そんなにですね、大きな話題はございませんので、一般のニュースネタをですね、まあ、むしろ私が個人的にですね、気になっているやつなんかをですね、紹介したいと思いますが、まずですね、まあ、最近復活しました某カップ焼きそばでありますペヤングですね。はい、こちらペヤングのソース焼きそば、関東地区でですね、半年ぶりに再開されたんですが、 どうやらですね、バカ売れだそうです。で、予想をはるかに上回る、注文を受けですね、工場が現在24時間体制で製造しているんですが、まあ、このままですね、当初の計画通りにやった場合ですね、安定供給に支障が生じるレベルだそうです。はい、このペヤングですね、復活するのはすごく私も嬉しいですし、ただまだ関東でしか発売されてなくてですね、関西にはやってきてないんですよ。ですので私はまだそのカップ焼きそば、ソース焼きそばはですね、ガツ盛りソース焼きそばってやつで、我慢してるんですけど、ちなみにペヤングはですね、まあ、カップ焼きそばではあるんですが、ペヤングはあれは焼きそばではありません。ペヤングです。ペヤングはもうペヤング単体として食べるのが、通説になっておりまして、焼きそばと思って食べちゃダメです。ペヤングはペヤングです。ですので私はカップ焼きそばを求めてるんではありません。ペヤングを求めてるんです。ちなみに、お味の方はですね、なんて表現すればいいんでしょう、なんて表現すればいいんでしょう、あれは私は好きです。私は好き、はい。まあ、なんか随分と最近はニュースサイトだとかマスコミさんらがですね、非常にその良い所してるんですが、その某マスコミが、やらかしたやつがございまして、そのなんか某フェミ新聞がですね、なんか記事を書いてたんですよ。記事を書いてたんですが、販売再開を祝おうとペヤングファン約180人で作る全日本ペヤング愛好会のメンバー4人は、東京都、大東区の飲食店に集合した。四角い容器に熱湯を注ぐと店内に食欲をそそるソースの匂いが立ち込めるっていうことなんですが、熱湯を注いだ瞬間にソースの匂いが立ち込めたらですね、それ作り方完全に間違えてるような気がしますけどね。っていうそのツッコミが、適当なこと書いてるなぁみたいな、ツッコミがですね、いろんなところで行われてたみたいですが、まあ、これですね、熱湯を注いで、まあ、その後しばらくするとならまだわかるんですけど、熱湯を注ぐとソースの匂いが立ち込めるのは完全に作り方を間違えてると思います。はい、ペヤングはですね、関西圏でも、コンビニとかでしたら売ってる店舗が非常に限られてる。まあ、店内にソース、食欲をするソースの匂いが立ち込めるっていうお湯を注いだら、まあ、これ完全にソースという同時入れとかね、さすが作り方が間違えてます。はい。カップ麺じゃないんです。お湯を入れて、お湯を捨てて、その後ソースを注いで初めてソースの匂いが立ち込めるわけです。本当に取材したかもどうかも、謎なね、記事ではございますが、まあ新聞社の方々はこういうジャンクフードは食べないんでね、知らないのかもしれません。まあ、食ってないのは完全にバレバレでしょうね。とりあえず記事を作ってみたって感じのような、そんな気がします。まあ、そんな、ペヤング、復活ですね、嬉しいニュースではございますが、まだ、関西圏でも発売されておりません。関東ね、関東圏ではどうやら売り切れ続出、まあ、これもその品薄商法かどうかもしれませんけど、うん、品薄商法なのかもしれませんが、その辺ですね、どうなるか、まあ、今後ですね、今後の動向を見ておきたいと思います。ちなみにその某ペヤングの、 工場なんですが、なんか改装後の写真とかが上がってたんですよ。だからまあやっぱりそのなんかもう別の工場かと思えるぐらいすごく綺麗になってたんですよね。ただまあ最初からやっとけよっていうね、そんなレベルの、ツッコミは多々入ってますが、まあね、その唯一ペヤングのその残念な点といえばですね、今普通にあるそのソース焼きそばと同じで、お湯を切るときのその湯切りをするときのですね、あれがもう蓋じゃなくてですね、密閉された容器になってるタイプでして、まあ何でしたっけ、今まであったそのソース焼きそばのカップ焼きそばのお湯を捨ててるときにですね、流しに麺をこぼしてしまう焼きそばダパーっていうね、そういうネタがですね、もう今後は通用しなくなってきたんだなって思いました。ね、そういう通用しなく、唯一生き残りのペヤングがなくなってしまいましたので、だからまあ数年後になってくるとその流しに焼きそばをこうダパーしてしまう的なね、ネタがもう世間からなくなってですね、通用しなくなると思うと、寂しい限りではございます。一つの文化が終了してしまってそんな気はしますが、まあ何でしたっけ、そんなファンの期待に応えてですね、ペヤングソース焼きそばクラシックとかって作ってもくれないですかね。はい、そんなわけでですね、まあペヤング復活どんだけペヤング推しやねんって話ですが、はい、まあHR の中の人は非常にペヤングが好きで、好きだったんでね、推していかないといけないと思います。まあ中の人はうどん人です。うどんが大好きですので、ね、同じ麺類仲間ということでですね、ペヤングを推していきたいと思います。あとですね、最近の、話題ニュースと言いますと、まあ、ウイルス関連ですね、情報流出がなんか非常に多いです。まあ、今日のお題メールっていうことになってますけど、皆さんね、メールの送受信をするときはですね、気をつけてください。と、ウイルスメールですね、ウイルス対策ソフトとか、最低限インストールされてますか？ウイルスメールとか、メールとかありますか？皆さん気をつけて、やっていただければと思います。はい、早速メールチェック。メールチェック。まあメールが、今日はメールの話題もございますので、私の内容もですね、含めてやっていきたいと思います。そんなこんなでですね、今日はちょっと、お題のコーナー、まあ前倒しでですね、突入しながら、まあ、そのお題の掲示板の投稿を読む前にですね、私に来た迷惑メールに対する返信内容等々をですね、皆様に相談して、みんなにこう相談してもらいながら、返信していこうというね、そんな、コーナーも今からやっていこうと思いますので、そちらのコーナーに移っていきたいと思います。というわけで DOL ヘッドラインでございました。それでは迷惑メールに返信しようコーナー。はい、というわけでですね、今日のお題のコーナーに突入する前に、私のスマートフォンに送られてきている迷惑メールに対してですね、さあなんて返信するかというね、そんなコーナーを、早速やっていきたいと思います。というのもですね、その迷惑メールというのが、いくつか遡ればですね、どこだったっけ、これか、まず、一番最初に来たメールっていうのがですね、はい、メアド変更するので登録よろしく、久
久しぶりっていう感じのメールが来ました。はい。久しぶり、メールアドを変更するので、登録よろしく。で、こちらのアドレスはですね、普通に、i.softbank.jp っていう、携帯メールですね。携帯のメールから、やってきてました。だまあ、この時点でですね、怪しさ、名乗ってもないので怪しさバリバリなんですが、まあ、ソフトバンクっていうことは、相手は手打ちなのかなって思ってですね。よし、ここで返信してみようって言ってです。と思ってですね、このメールアドレスに、まあ、名前名乗ってないので、あとどちらさんですか？私の携帯に登録ないんですけど、誰かお、消してたら悪いので誰か教えてください、みたいな感じでですね、メールをしたら、そしたらですね、メールアドレスが変わって帰ってきました。その内容がですね、昨日レンタル携帯借りてきてメール見たら届いてたので返信しました。前のレンタルの人が送ってたのかな？私は千尋です。わかる？って、誰だよ千尋って！って思いながら、放置してたら、さらにですね、ごめんね、メール、アドレスの変更のメール来てたんだけど、私ってメールしたら返さなきゃ、返しちゃうタイプなの、テヘペロ、メールするのは好き、ちょっとメール続けませんか？私は高橋千尋、22歳、仕事は歯科助手です。今何してますか？はい、そういうメールが来て、さらに放置してたら、やっぱ迷惑ですよね。よかったらこれも何かの縁なので思ったら仲良くしてほしいんだけどダメかな。私ね、 LINE はいろいろあって今はやってないの。いろいろあってって何があったんだよ。だからメールで仲良くしていきたいんだけどダメかな。返事の方は遅くなるかもしれないけど絶対返すから待っててね。あと私のことを知ってもらうためにとりあえず写メ送りますねってね、写メが送られてきたんですよ。で、その画像をとりあえず開いてみたんですけど、別に可愛くもなく、まあ、不細工でもなく、まあ、普通の人かなって感じの。で、さらに放置してたら、また来ました。写メ、見れたかな？見れてなかったら言ってね、たまーに見れないって言われることあって、あと今、レンタル携帯屋の人から連絡あって、この携帯は前の人の契約期間が切れてないから返してって言われた。許せない。なので返さないといけないみたい。メール続けたいんだけど、私ブログやってるんだけど、そこにある友達申請ってところから申請してもらっていい？完全に相手のミスなのにっていう、もうこの時点でかなりきな臭いです。なぜ、前の、契約期間が切れてないメールが、じゃあ電話が、この人の手元にやってきたのか。そもそも返せって言われるっていうこと自体すごくおかしい。で、それでメールができなくなるからブログに登録しろと。はい。やってきました。で、さらに続いて、しかも代替も用意できない。全体貸し出してるとか、お金は全額返金するのでって信じられない。もう連絡取れなくなっちゃう。せっかく仲良くなれたし、友達申請のところから連絡取ろうよ。連絡待ってるって。仲良くなれたしって、俺、一度も返信したことはございませんが、あなたは誰と仲良くなったつもりなんでしょうかと。そう、ここまでですね、すべて、手打ちっぽいんですよね。で、さらに、すごい返せって最速。電話がひどいよ。なぜか怒ってるし。早くのブログの方から連絡ください。本当に、ほっとくの。もう無理だと思うので、早くブログから連絡ちょうだい。どんだけブログからの連絡を押してるのかな。で、最近のメールですね。ちひろです。申請メールのやり方わかりますか？初めてですから難しいかもしれないけど、落ち着いてやればできますからね。もう一回やり方を教えてあげます。私のプロフページからお友達申請のメールを送ったら折り返しのメール届くんです。そこからプロフ書いて送ってもらったら大丈夫ですよ。折り返しのメールが届かなかったらドメインの設定をしなきゃいけないんですみたいな感じを書いてるんですが、さあさあさあ、ここでですね、ここで、現在メールはストップしております。はい、このメールに関してです。対してですね、今からその返信をしていこうと思います。その内容をですね、さあどんな感じにしていこうか、迷ってるんですが、よいしょ。ね、要するにその 延々とそのブログからメールを登録、メールアドレスを登録しろ的なね、内容をこう延々と送り続けてきてるんですが、まあどうやらですね、見る限り、相手は携帯のメールだそうです。鬼、悪魔、千尋みたいな感じでですね、なんちゃって仲良しみたいな状態になってますから、この千尋さんにですね、どんなメールを送ろうかと、迷ってます。はい。なんか、千尋がゲシュタルト崩壊しそうということでございますが千尋さんなんですが、じゃあ上からのメール、順番にやっていきましょうか。鬼、悪魔、千尋どうしようかな、どうしようかな。あ、じゃあですね、その、意味不明なメールを、にしてみましょうか。さくらんさんが書いてくれてます。ゆいにゃん、新曲出したんだっけって、これをまあ送ってみましょうか。ゆいにゃん、新曲、出したんだっけ、出したんだっけ、クエスチョン。1行目、返信内容1行目、ゆいにゃん新曲出したんだっけ。あ、これあれにしましょうか。あ、まあいいよ、とりあえず文章の最初はそうですね。じゃあ、あとメールのタイトルとかもですね、今のところ、RE 千尋ですってなってますが、この RE 千尋ですっていうところも、ちょっと変えていきたいと思います。うん。はい、RE千尋。じゃあ、タイトルのところは、鬼塚千尋さんですかみたいな。で、変えときましょうか。鬼塚千尋。さんですか？クエスチョン。で、ゆいにゃん新曲出したんだっけ？これはひどいですね。まあ、現状、その、ちひろさんっていう方から永遠とブログに登録しろ的なメールが送られてきます。ですので、それに対する返信を考えてるんですが、タイトル、鬼塚ちひろさんですか？で、本文の内容、まず一行目、ゆいにゃん新曲出したんだっけ。はい。から、あと、これに続く文章、どなたか、今なら漏れなく乗ります。今なら、もしメール自体がガチでリスナーさんにですね、千尋がいたら鬼悪魔の次はエチャルさんだねっていうことでございますが、あ、オリックスの金子千尋もいる。あー、なるほど。あ、そっか、鬼塚千尋さんですか。そう、レートも、オリックスの、オリックスの、金子、ちひろさんですか？ちひろ、さんですか？はい、タイトルは鬼塚千尋さんですか。で、本文メールの一行目、それともオリックスの金子千尋さんですか。いいね。で、次。そうですね。それも言っとこう。キューベイさんのセリフ、全く関係ないけど、全く関係な、あー、文字が、
係ないけど、ふと思った。
はい、今までのメールを、今までのメールを総称すると、タイトル、タイトル鬼塚千尋さんですか、それともモリックスの金子千尋さんですか、全く関係ないけどふと思った。ユイニャン新曲出したんだっけ、こういう名文章、この文章でいいですかね。なんかまだ付け足すことはありますか。まあなんか執拗にですね、私にブログの登録を進めてくるその千尋さん宛てのメールです。迷惑メールだと確定してるんですが、これにちょっと返信していきたいと思います。鬼塚千尋さんですか、それともオリックスの金子千尋さんですか、全く関係ないけどふと思った。ユイニャン新曲出したんだっけ。現状の内容はそんな感じです。現状の内容はこんな感じでございますが、なんか追加することはございますか。意味不すぎますね。はい。はい。というわけでですね、まあ、私に必要に、ブログの登録を、登録してくれと、欲求してくるその千尋さんからですね、来てるメールに返信したいと思います。タイトルの内容、鬼塚千尋さんですか、本文はそれともオリックスの金子千尋さんですか、全く関係ないけどふと思った。ユイニャン新曲出したんだっけ。この内容で、返信してみたいと思います。というわけで送信ドン。はい、Eメール送信しました。でちょっと送受信も確認してみましょう。届かなかったっていうメールも来ませんので、おそらくこのメールに関しては相手に届いてると思います。このさらに送ったこのメールの、返信内容に関しましては、来週で紹介できると思います。はい、まあ、そんなわけでですね、突然俺と喋りたい、メールで喋りたいっていう方から。延々とこのメールが送られ続けてきてですね、何でしたっけ、登録、ブログへの登録をこうね、延々とこう申請してくるこの千尋さんに対してですね、返信メールを送ったわけでございます。何でしたっけ、相手は延々な、画像を添付してきてますんで、まあ、女じゃない。ね、女性であることは、女性の顔なのに、金子千尋ですかって男の名前で送るのも失礼な話だと思いますが。はい。あ、浜名千尋の線はないのか。あ、これ書くの忘れてましたね。まあ、そんなこんなでですね、このメールに対して向こうはどんな反応を示してくるのか。で、これで帰ってきたら、まあ、何でしたっけ、携帯返せっていうのも嘘の話なわけですからね。迷惑メールで遊んでる、A チャルの中の人でございます。まあ、次回こちらのメールに対するですね、返信をお待ちしております。はい、そんなこんなで、突発 HR の迷惑メール返信コーナーでした。まあ、迷惑メールといえば、迷惑メールではないんですけど、私は今からアリスさんにもう一度迷惑電話したいと思います。おら、起きろやー。
おかけになった電話は、電波の届かない場所にいらっしゃるか、 電源が入っていないためかかりません。
終了。アリスさんは反応ございません。というわけで今日は、最後までアリスさん不在でいきたいと思います。今日は安定のおねんねかもしれませんね。ということで、本日のお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーでーす。コーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。まあこの後アリスさんの紹介が入るんですが、今日はアリスさんは不在ということでですね、本日一人でやっていきたいと思います。はい、本日のお題を紹介し、後半はですねお題のコーナーということでですね、皆様からいただいた投稿を中心に、話していく感じのコーナーでございますが、まあ、お題のコーナーに先立ってですね、先ほど、HR に送られてきた迷惑メールに返信しようコーナー、まあ、意味不明なメールを結局送った形になりますが、まあ、向こうのその反応を見てですね、楽しんでいきたいと思いますが、同じメール、テンプレメールが返ってきたらそれはそれで面白くないので、なんかひねった、ね、ものが返ってくることを楽しみにしております。まあ、来週ですね、その内容を報告できると思いますので、ぜひぜひ、楽しみにしておいてください。はい。というわけでですね、今日のお題はですね、まあ、ネットが発展しても、むしろ発展すればするほど、迷惑メールがなくならないということです。本日のお題はですね、そんなメールに関したお題。まあ、最近はですね、ウイルスメールを踏んで、情報が流出したっていうような、そんな話題もいっぱい出てますから、まあ、そんなメールに関したお題をいってみたいと思います。まあ、変わったメール、文章、メッセージですね。まあ、自分に届いた迷惑メールとか、家族から届いた変なメールとかですね、まあ、理不尽なクレームメールなどなど、ご投稿をお待ちしております。ということなんですが、投稿する場所、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらの、お題のスレッドに投稿してください。まあ、というわけでですね、早速、私のやつを紹介したいと思いますが、まずその1、親父から届いたメール。もう前の携帯に残ってるんですが、今の携帯には残ってないんですけど、親父から届いたメール、本文に一言、父さん仕事辞めた。はい。なんのこっちゃか、びっくりしました。まあ私の親父は某、うどんの国でですね、某郵便局員をやってたんですが、あれは郵政民営化の時の話ですね。なんか親父が、局の局長と揉めたらしくてですね、突然仕事を辞めることになりまして、突然うどん屋を始めて今に至るっていうことでございます。はい。まあ、おかげさまでですね、そのどうやら香川県の私の実家のうどん屋は大好評でございまして、まあ、ゴールデンウィークなんかでですね、実家に帰ろうものなら、お昼のゴールデンタイムにうどん屋食べに行ってもですね、かなり並ばないといけないような、そんな状態になっております。ですので私は基本、お昼ご飯を食べに行くときはゴールデンタイムを外した、2時か3時ぐらいに行くようにしておりますですね。まあ、ただそれ以降になると今度は麺切れという危険性が出てきますので、まあ2時3時ぐらいのちょっと落ち着いた時間に食べに行く。まあ、でもこの前の、5月の連休の時はですね、その時間に行っても待たされましたね。まあ、その、母親曰くですね、まあ、今でも何でしたっけ、収入はですね、その郵便局にいる時よりやっぱ下がったみたいですので、まあ母親自体も私も頑張らないとな、みたいなこと言ってですね、病院で働いてたりはしてます。いやー、いい夫婦だと思いますよ。俺の親父と俺の母親は。はい。まあ、突然のメール、父さん仕事辞めた。私は目が手になりました。 で、もう一つ、最近よく届くドラクエのですね、本人確認のための認証メール、よくわかんないですけど、そもそも私ドラクエ登録しないんでね、プレイしてないんでそんなアカウントなんか持ってないわけなんですが、昨日ですね、あまりにもそのメールがしつこかったので、アカウント名にバカと書いてですね、パスワードのところにアホマヌケと書いてですね、メールというか登録しておきました。はい。で、最近送られてきた、メールのうちの一つなんですが、Amazon からメールが送られてきたんですよ。はい。Amazon さんからですね、どれだったかな、どれだ、マーケットプレスじゃない、違う、はい、そうじゃない、これじゃない、アマゾンから突然変なメールが送られてきたんですが、それがどれだったっけ、チェックつけるの忘れてたな、チェックつけるの忘れてたからどっか行った、何せそのメールがものすごく多いですから、ちょっと見ていきましょう。これじゃない。Amazon ギフト。これでもない。あれ、どこで見たっけ？あー、その送られてきたメールが行方不明になったぞ。どこで見たっけ？まあ、Amazon さんからはですね、最近私、なんか、リルフェアリーとかっていうドールをご利用しされるメールがよく届いてくるんですが、それは、まあ、その話はね、おいおいではございますが、まあ、その Amazon さんからは結構私の趣味に合ったものをね、よく、届けてくれます。はい。どれだったかな、これじゃないな、注文の確認じゃない、おすすめ商品はよく届きます。五感インクの月あたりだったかな、これじゃないな、これでもない、あ、この辺だったと思う、この辺だったような気がする、あ、ありました。はい、なんかですね、ジャイアント、ピゾピックアップの購入を検討されているお客様の質問をお答えいただけますかっていう質問が来てます。で、その内容がですね、カラーバルクとなっていますが何個入りでしょうかっていう質問が届きました。はい、ピエゾのピックアップを購入されているお客様から、何個入りですかっていう、質問が私に来たんですが、なんで俺この商品どころか、この商品私が売ってるものじゃないんですけど、なぜうちに質問が来たというね、非常に謎な状態でございます。これ何なんだろう。Amazon ってひょっとしてその買ったことある人に質問することができるのかな。ちょっと謎ですね。そう、謎の。そしてですね、その Amazon といえばですね、私がついこの間、Amazon でその某 iPod 用のですね、液晶パネルを買ったんですが、その液晶パネルがですね、ちょっと壊れてたんですよ。で、その壊れてたのをですね、その買った業者の人にです
壊れてたので、まあ一応、こちらを購入したものです。と、本日到着したので、取り付けたんですが、まあ画面の起動が足らず画面が暗いとか、あと画面にグラデーションがかかったムラシミのようなものがあったり、バッテリーの表示がずれていて画面内に収まっていなかったり、タッチパネルが動作しないという非常に散々な状態でして、その内容を説明したメールと、かつその状態が写っている写真を添付してですね、その業者の方にですね、こんな状態なんですがどうすればいいですかっていうのを、送ったんです。はい。まあ、届いた商品が、壊れていた場合、まあ、クレームを送りたくなるのもわかるんですが、それを送った後その業者から返ってきたメールでございます。こちらをですねちょっとね、内容がすごい面白いので読みたいと思います。まあ買った商品、iPad じゃない iPhone6 を修理するための液晶パネルで取り付けたところ画面にシミがある黒い、バッテリーとかの表示がずれてる、タッチパネルが効かないという非常に散々な状態で、散々な状態だったので、その内容も内容を説明した上、写ってる写真も送って、メールをしたところの返信メールでございます。担当者様、まあ、私の名前ですね。お世話になっております。ご迷惑をかけて本当に申し訳ございません。まあ、ここまではいいです。商品が画面が暗い、タッチパネルが動作しないだと言いましたね。タッチパネルが動作しないだと言いましたね。これ、一問一句間違えてないですよ。そのまま読んでます。交換するとき技術問題のため、時々接触不良の問題がある恐れがありますよ。お手数ですが、もう一度交換を試すのをお願いいたします。または、この接触不良の問題を避けるように、専門の修理店で交換修理を進めます。心配なく。もし試した後、また使いにならなければです。K の後ちっちゃいつがあります。こちらは必ずご希望に応じてサービスを提供します。ご理解とご協力を望んでいます。再びご迷惑をかけて本当に申し訳ございません。ということでございますが、一番最初の、タッチパネルが動作しないだと言いましたねっていうのがですね、すごく私の中ではツボに入りまして、この内容、こんな内容が送られていたんですがっていうことはですね、社長に相談したらですね、社長はぶち切れてとっとと返せということで、まあ交渉しようかと思いますが、まあ、これねどう考えてもその多分翻訳してるんでしょうね。まあしないだと言いましたねっていうのはすごいびっくりですよ。で問題がある恐れがありますよってどんだけフレンドリーやねんっていうね、完全に上から目線的なメールがびっくりしました。で、修理店、専門の修理店で交換修理を進めますっていうことなんですが、うちがその専門の修理店なんですけどみたいなね、うちもプロでやってるんですけどみたいな感じのね、まあまあまあこんなこんなでですね、まあ、これはさっさとね、返品してしまおうかなと思っております。まあタッチパネルが動作しないとか、そんな変なら、まあ接触不良とかも考えられるんですけどね。なんか完全に、まあスマートフォンをご利用いただいている方はわかると思うんですけど、上の方にですね、電池のマーク、残量マーク表示があるじゃないですか。あれがですね、もう完全にずれて液晶の外にはみ出してしまってるんですよ。で、まあこれに関しましては正直、説明がしようがないでしょうし、で液晶のムラもなんかね、正直水没している液晶と液晶みたいな感じのですねムラがあってですね、これ完全に液晶ぶっ壊れてるだろうっていうことなんですけどね、まあ、こういうねクレームの対応の問い合わせのメールに対して何々が動作しないだと言いましたねっていう内容はですね、さすがにびっくりでございます。まあこういうメールもね、 多分海外の翻訳サイトとかでを利用した翻訳メールのような気がします。まあ、送られてきた、送り先がですね、香港から送られてきましたので、まあ、多分パチモンだとは思うんですけど、まあね、何でしたっけ、純正じゃないので、多少色のムラがあるとかそういうのはまあ、目をつぶろうにも、さすがに目をつぶれる状態じゃないのでね、ちょっとね、大変ではございますが、まあそんなね、メールがやってきました。はい、あとですね、その最近アマゾンからね、あんたにおすすめだぜって送られてくる商品が、なんかなぜか私一個も買った記憶がないのに、ドールのおすすめメールが届いてくるんです。で、そのちょっといいなって思ってた、ものがですね、どうやらその限定販売のものだったらしくてですね、アマゾンさんが送ってきた時より2000円ほどまた値段が上がってました。まあそんなわけでですね、まあ今日はですね、皆さんから届いたそのメールの内容とかですね、そういったものを募集していきたいと思います。はい。まあおそらくその中間とかで作る、さっきの iPhone の液晶なんですが、まあパチモン液晶だと思うんですけど、パチモン液晶でもちゃんと動いてくれればそれでいいんですが、さすがに動かないのはどうかと思います。はい、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきたいと思います。のその前に、今日返信したメール返ってきてないんです。ちょっとそれを、確認しながら、よっ、新着と言えません、新着メールはありません、残念。はい、まあ今日中に返信が返ってくれば、それでその内容も、紹介できると思いますが、というわけで早速来てるやつを聞きたいと思います。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉石でございます。どうもこんばんは。三菱東京 UJ 銀行を、装った偽メールが届きますね。そもそも口座持ってませんか。はい、こちらですね、パスワードを入力させる偽メールが届いても絶対入力しないでくださいということでございます。三菱東京 UFJ を名乗った、偽メールが届きます。はい、当行では電子メールでインターネットバンキングのパスワード等を入力するお願いすることはありませんだそうです。まあ、件名とか緊急通知とか本人認証サービスとかの場合もあるそうです。ですので、その絶対ね、偽メールにですね、パスワードを入力とかそういうの絶対しないように。で、そういうパスワードを入力したりする場合はですね、絶対最低でも、URL、ホームページのアドレスを確認した上でやってください。で、確認した場合でも非常に紛らわしい、ね、紛らわしいそのアドレスでそのパスワードをむしり取ろうとしてくる輩もいらっしゃいますので、そういうメールが届いてもあえて自分でアドレスを検索するなりし、入力するないしして、自ら目的の場所にたどり着いてやったら方がいいと思います。メールのリンク場所から直接パスワードを入力する等々はしないように皆さん気をつけてくださいね。ましてやその添付されてる EXE ファイルをプログラムを開いたりするようなこともないようにね、皆さん気をつけてください。まあそもそも口座を持ってないのにパスワードを教えてくれメールが届くのもおかしな話ですよね。はい、では続きまして、ベントナーさんからいただきました。こんにちは。どうもこんにちは。1ヶ月ぶらいのご無沙汰でした。どうもお久しぶりでございます。お帰りなさいませ。
ベノムです。交流戦ということで野球観戦が好きな僕は、西武、プリンスドームへ昨日京都交流戦観戦に行ってます。その確認の中の一コマ、ビジターの観戦席ってレフトだったよね、いや一塁側よ、一塁側だからレフトだよね、いやライト、お野球のビジターチームイコールレフトと思い込んでいた私は観戦チケットを1枚無駄にしました。球場によって位置が変わるということを知らなかったのが原因ですが、知らないということは恐ろしいことです。ウイルス名簿もまたしかり、なんでちゃんと伝えてないのか、伝えてれば被害は軽かったのかもしれない、なんて思うんですかね、電気機構を。いやーでもぶっちゃけなんかウイルスメールを踏んだ人間がですね、どこの会社かわからどこの会社かもわからないような、外部の委託会社だったらしいですよ。はい。ね、なんかなんでしたっけ、データ入力業務ですね、こちら自体もなんか違法派遣ってどこの誰だかわからない人が入力してたらしいです。まあほんまかどうかはわかんないですけどね、作業スタッフ自体が派遣であった上、その外部委託した業務自体も実態を掴んでなかったりだとか、その派遣、派遣要員をこうね、募ったその会社自体もですね、会社自体の住所にもですね実態がなかったりとか、従業員に給料が支払われてなかったりとか、まあその個人情報をまともに扱える、事業所に委託されていない、いなかったらしいです。ですので、まあ今回ウイルスによってですね、個人情報が抜かれたとは思いますが、もうすでにそのどこの、住所の実態のない、管理会社に、派遣会社に委託している時点でですね、もうその時点で個人情報とか名簿屋に完全に横流れしされているような気がしますですね。ですので、まあ今回のこの件に関しましては別にこれが起こる前からすでに個人情報がちょっと漏れだったような気がしますけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、個人情報はいろんな名簿屋を伝って世界中に拡散されますが、まあ、最近話題になってます、某かの国の、病気ですね、拡散しまくってますね。はい、まあね、マーズでしたっけ、どんどん拡散されてますが、まあ、こちらはですねどんな病気かと言いますと、中東呼吸器症候群って言われてまして、もともと2012年にサウジアラビアで確認されたラクダが感染源と、見られているその感染症なんですが、まあ、症状としては発熱、咳、息切れとかが出て、人から人への感染が、されるみたいです。で、高齢者の方とか持病を持っている方はですね、重症化しやすくて、で、まあ、状態が悪いと、運が悪いと、お亡くなりになってしまうケースもあるそうです。まあね、そういうのはさっさと止めていただきたいと思うんですが、すでに、なんか、向こうでは、バイオハザード的になってるかもしれません。はい、では続いて行ってみたいと思います。さて、お題の家族からの理不尽なメールってことですが、家、建て替えることにしたので、机の周りのもの、近々皆捨てる。こういう通知が仕事中舞い込みました。今、ホームセンター勤務の僕は、ちょっと仕事からの帰りも遅いため、コミュニケーションがうまく取れていません。
確かに年明け早々酒に飲んだ状態で親父がそんなことを言っていたのは覚えていたのですが、まさか本当にすると今めちゃくちゃ慌てているのでした。日頃から片付けは大事ですね。弁当でした。片付け大事ですよ。私の部屋も片付けないといけないんですが、片付けをするためにですね、何でしたっけ、あれを、ある漫画を買ったんですよ。あったあった。よっこらせ。アリスさんに勧められてですね、片付け術っていうのが、漫画でわかる片付け術っていうのがございまして、それを買ってですね、とりあえず一通り読み終えました。ああ、なるほどなって思いましたけど、実際に私実績してますね。はい。まあ内容自体もそこそこ面白かったので、漫画として楽しむだけ楽しんでですね、実際に片付けは行っております。はい、まあね、片付けは日頃から行って おかないとですね、まとめてやると、非常に大変なことになりますので、私みたいにならないように気をつけてください。はい、まあ片付けといえばですね、そのこの前私の家で使ってた洗濯機がついにぶっ壊れまして、でまあ新しい洗濯機を入手した時に、友達と一緒にベランダまで運び込んだんですが、その時にもう私の友達が私の部屋の中を見て絶句してましたね。一応洗濯機を運ぶだけの通路は確保しましたが、なんだろう、無理やりそのね、通路を確保したがためにですね、あれあれ、誰やったっけ、誰かが海を割ったじゃないですか。海が割れるあの現象なんて言うんでしたっけあ、そう、モーゼさんですね。モーゼさんがその海を割ったみたいな、そんな感じの状態ですね。ゴミをですね、左右に割ってですね、無理やり通路を確保したという、そんな状態でございます。はい。洗濯機をベランダ、入り口は、玄関を入ってベランダまで移動させるのに大変苦労いたしました。はい。では、続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。変わったメールと言われて思い出されるのが金銭にまつわる、古今東西、古今東西、西への頃から現在に至るまでこの手のメールはメールや話はなくなった試しがあります。最近見つけた変わったメールで言いますと、未公開株上場予定、今だけ特別に先着何名様まで何円でお買い求めいただけます。ほうほうほう。あなたの口座に何々様から何円の振り込みがありました。つきましては手数料何円をお支払いください。なんで金を受け取るために金を払わないといけないんだ。で、その振り込みのところから手数料引いてくださいよって言います。あの世界的サイエンジグループの執事の何々でございます。お嬢様である何々様の2、世間のことを知っていただくと思い、何々様に何円のご支援いたしますので、どうか世話のことをお教えください。世間のことをお教えください。あ、これでもちょっと夢がある話じゃないですか。金くれとは言ってないですからね。何円払うんで、お嬢様に世間のことを教えてくれ。いやー、そういうお嬢様と巡り会ってみたいものですね。そして、JRA の元調教師何々が極秘情報をあなたにだけ教えます。競馬界に精通する〇〇元調教師だからこそ手に入手できる情報を何々にあなたにお届けします。これって競馬情報なんですか。
調教師が競馬の予想でもしてるんですか、予想屋になれよと言いたくなりますけど、今世界的に、枯渇している養殖エビの投資に参加しませんか、1年で何万円確実に稼げますだそうですが、だからその稼いだ金を先に投資に使えよという話です。動画配信サービスだけで不労所得生活、働きたくないあなたにぴったりの情報をあなたに押します、詳しくは URL まで、といった類のメールが山ほど PC に届いたりします。こういうのは明らかにガセだと分かるので放置しておきますが、欲につられて引っかかってしまう人が多いというのもこれまた事実、人間の欲深さを、騒ぐその歌い文句はいつも驚かされます。あと個人的に面白いのが友人のメールの題名、アムルさんは必ず無題というタイトルを入れて送信し、ネハンさんはシャーという題名を入れてくるのですぐに分かってしまったりします。ほうほうほうほうほうほう、リアルでのやりとりですね、リアルでシャーで、アムルさんは無題、あえて無題とタイトルに言えるわけですね。それは逆にあれですね、面白いですね。そういえばそのメールといえば、私に送ってくるときに必ず頭に RE 点々だけがついているというケースがありますね。多分どれかのメールを何でしたっけ、あれ代わりにして、メッセンジャーじゃない、アドレス帳代わりにして置いてるの、保存してるのかもしれませんね。まあでも本当何でしたっけ、何万円の振り込みがあったから手数料お支払いください的なのは、その振り込む額から手数料引いて俺に起こせと、ただですよね。あとはなんか借金の何でしたっけ、借金お金を借りてきてあげるから手数料よこせ的なやつとかですね、まあまあ多いですね。はい、では続きまして鏡さんからいただきました、ありがとうございます。皆さんこんばんは。
どうもこんばんは。
さて今日のお題ですが、思い浮かぶのは世界一短い手紙ですね。ビクトル・ユーゴーはレ・ミゼラブルを書いたあと旅に出たが、本の売れ行きが気になって出版社にたった一文字の手紙を送った。クエスチョンマークですね。私の本の売れ行きはどうですか？これに対して出版社も抜群のセンスで返答した。びっくりマークですね。エクスクラメーションマーク。素晴らしいですよ。ってことでございますが。これでもね、なんかびっくりす、これ意味取り違えられたら非常に悲しいですよね。せやその何でしたっけ、最近意思疎通がうまくできる人にはですね、なんかあれこれで通用することがよくあるんですよね。なんかこの前あった私の会社でのその同僚との内線通話でのやり取りなんですけど、内線電話をかけてですね、その時に、あ、今あれがあれ来たからあれしてっていう内容を送ったんですよ。で喋ったんですよ。だから僕は、あれね、分かった、今行くわみたいな感じで、この意思疎通具合がすごいですね。あれがあれしたからあれしてね、全部あれですよ。そういうね、あとそのお昼行こうぜっていうやつがさ、最初はその内線でお昼行こう、まあそいつ結構パソコンに集中してたらね、時間に気づかないことがあったりするんですけど、最初はお昼行こうぜって、で時間が経ってお昼で、最後の方にはおーみたいな感じでおー一言だけで、通じるように なってたりはします。やっぱあるんでしょうね、その何でしたっけ、そういうその仲の良い身内同士ではですね、そういうその言葉にならない言葉で通ずることができる的な。あ、でもそのよくさ、いろんなサイトで、まあ、ウェイっていうのがあるじゃないですか。
なんだろう、なんかウェイって、なんか掛け声の一種らしいですけど、なんか何でしたっけ、なんかいろいろなその煽ったりしたりする時の決まり文句だったりとか挨拶だったりとかするらしいんですけど、なんかほんまにそれっぽいことをね、俺目撃してしまったんですよ。何でしたっけ、なんか私の家の近くのコンビニでですね、なんかそのちょっと大学生か、まあ、高校生かわからんすけど、なんかそんな、ちょっと、DQN っぽいメンバーがこう、たむろってたんですよね。で、そこに、その、仲間を呼んだのか、B が、DQN B が現れたんです。で、その時にこう、その輪の中に入っていく時に、ウェーイみたいな感じで、ほんまにウェーイ言っててですね、本当にウェーイって言うんだって思ってしまいました。まあ、もともとはそのなんか煽り文句とかそういうので使われてたりするみたいですけど、まあ、本当にそんな感じの、チョリスではないですけどね、みたいな感じで、その一人が輪の中に飛び込んでいきましたね。その中に私もウェーイって言いながら突っ込んでいったら、中に入れてくれたのかも、どうかもしれませんがね。まあ、謎の意思疎通ですね、皆さんもできるようになったりすればいいかなと思ったりします。 PS 6月9日はお誕生日でした。
Happy birthday to you, Happy birthday to youHappy birthday, dear Kagami-san. Happy birthday to you.
はい、これはやっとかないといけないと思いまして、お誕生日おめでとうございます。ちなみにですね、何でしたっけ？私の、弟がですね、今日誕生日なんです。6月の10日ですね。はい。私の弟が今日誕生日ですので、私は弟に iTunes カードをプレゼントしました。iTunes カードのあの番号を写真で撮って LINE で送りました。いやー、なんかよく、何でしたっけ、LINE で iTunes カードを送ってくれ的なやつあるじゃないですか。それに乗っ取ってですね、写真パチャッと撮って送ってありました。まあ、弟くんは随分と喜んでくれましたけど。はい。というわけで、お誕生日おめでとうございますから。では続きまして、マンテのね、半客長さんからいただきました。こんばんしゃー、どうもこんばんは。ただいま、カナダからお送りしております。ほうほうほう。カナダってどこだ？カナダってどこだ？カナダと思いついて、真っ先に思いついたのが、赤いもみじっぽい国旗ですね。あ、アメリカの南あたりかな？あんまりわかんないですけど。変わったメールというと、携帯電話がまだ普及し始めた頃に、よく出所不明のチェーンメールがやたらと来て、友情無情の噂話の怖さを知ったという経験があります。志村けんやミノモンタの死亡説、中島みゆきや大黒摩季は実は実在していない説、立花愛美が強姦されて死亡した説、スマイリー菊池が荒川少女コンクリート詰め殺人事件の犯人説といった、流言飛語のようなメールが山ほど届いて困惑した。あ、なんか謎のチェーンメールとかありましたよね昔。何でしたっけ、恐怖のメール、このメールを何人に送らないとあなたは死ぬ的なのもありましたよね。今では PC やスマートフォンの普及に伴ってある程度噂話は自分で調べることができるようになったので、こういった類のチェーンメールは来なくなりましたが、よく次から次へと 友情無情の話を回せるものだと感心したものです。今では似たようなことが LINE とかで起こっているんだろうけど、昔と比べたら事実を知る方法も増えたので、今となっては良い思い出だったりします。そういえば LINE がですね、何でしたっけ、100人同時に通話できるアプリを開発したらしいですけどね。200人同時に通話できるアプリですね。200人同時に通話できるアプリを開発して、まあそのでもぶっちゃけスカイプで10人以上とかで会議通話をすると誰が喋ってるのかわけわからないことになったりしますから、最大200人の無料通話とか、これ絶対ね誰が喋ってるのかわかんなくなると思いますよ。やがてどこかで誰かがですね、突然ちくわ大名人で喋って誰だ今喋ったの誰だっていう、そんな話になりそうな気がします。まあ私もねスカイプでね、なんかどっかの特番の時に20人近く同時に配信したことがあるんですが、まあカオスでしたね。まあカオスな、そんな感じでしたね。はい、まあね、昔と比べたら確かにそういう変なチェーンメールが来てたら、そのチェーンメールが一体何なのかっていうのを調べることができますからね。まあ出所とかね、なんかこのチェーンメールを作った出所とかが、知ってる人はいたら、あのメール実は俺が最初に考えたんだぜっていうね、方が世の中にいらっしゃる。はい、では続きまして、ナナチさんからいただきました。ありがとうございます。ツイッターで勝手にアカウントを乗っ取り、レイバンのサングラス広告をフォロワーに拡散するのも困る。あー、これ困りますね。あの私前何でしたっけ、ツイッターのアカウントか、あのフェイスブックかのどっちかのアカウントか忘れるんですけど、なんかわけわからん占い系のアプリと関連付けされてですね、なんかその占い結果とか占い内容をこう延々とツイートし続けてた、書き込みし続けてたことがありました。ツイッターの方だったかな。まあ乗っ取りではないですけど、なんかの勝手にアプリと連携が提携が取られて、勝手にそのね自分のアカウントで変なものをこうツイートし続けるのがねすごく困りますよね。はい、まああのね、最近何かと、Twitter や、Facebook のアカウントが乗っ取られることよくありますからね、皆さんセキュリティ関連気をつけてください。そろそろ私もですね、パスワードを一斉に変更する時期になってきたかなって思っております。私自身ちょっとそのね最近だとその、いろんなサイトで、いろんなサイトというかですね、サイトごとにパスワードを変更するようにしてるんです。全てのサイトでなかなかね、統一されてる同じパスワードを使ってるってことは基本ございません。全部のサイト別々にしてますんで、まあ、ただその法則性は一応ありますから、まあ、そろそろ法則性が見破られる可能性もありますので、全てのサイトのパスワードを一斉に変更する時期になってきたのかなって思うようになりました。それとは、はい、では続きましてリリーさんからいただきました。ありがとうございます。よく海外からメールが届きます。英語を直訳すると懸命に日本で仕事があるよと書いてます。私のところには海外から英語で送られてくるってことが多いですね。あとはですね、某 Amazon さんから送りつけてくる BL 作品のおすすめが多い。私 Amazon さんで BL 作品買ったことないよってことでございますが、リリーさん、アマゾンさんにはなんか趣味が筒抜けですよ。ね。そういえばですね、その、ついこの間、まあ、何だっけ、ちょっとした方とですね、すごい下ネタトークで盛り上がってですね、なんか いわゆる大人のおもちゃ的なのをこの Amazon でですね、Amazon の検索サイトでこんなあるよう的なのを、お互い紹介し合ったり、紹介し合うというかね、このこんなんがあるよう的なのをね、教え合ったりしてた時にですね、その、翌日のこの Amazon の、おすすめ商品は絶対他人には見せられないようなそんな状態になってましたね。はい。皆さん決してそのアダルトグッズを検索したりするときはですね、自分のアカウントでログインしてないときに検索するようにした方がいいと思います。アダルトグッズで思い出した。エアマットローションプレイでの検索結果はどうなってるんでしょう、現在。あれ？やっぱり、うちの掲示板が一番上に来ますね。最近エアマットローションプレイなんかは全然関係ないはずなんですが、レイモンズナイト掲示板が未だに一番上に来ます。これはダメですね。一時期ですね、一番上じゃなくなってたはずなんですが、あれ、久しぶりに検索してみたら、やはり一番上になってました。誰だ？誰かが絶対エアマットローションプレイって検索してうちの掲示板を踏んでるんだと思います。はい、では続きまして地天地テルミモさんからいただきました。ありがとうございます。イスラム国でツイッターが原因で文字通り爆発炎上したとき、日本も、近隣邦国じゃあるまいし、体張ってギャグせんでもと思ったチェルミンです。こんばんは。そのニュース話題知らないですね。ツイッターにも拡大して結構アカウントが凍結されたことが多いですかね。ソーシャルメディア上での活躍が容易に行われる状態であったため、まあ、ツイッターや交流サイト、フェイスブックなんかの、テルリズムを支援する投稿を特定するためにより厳格なルールが、設けられてアカウントが凍結される的なのがあったんですが、それとはまた違う話題ですかね。まあ、ちょっとその詳しい話題とか、内容が分かれば教えていただきたいんですが、で自分が体験した、変わったメールといいますと、1、人違いで投獄された人を救出するために土着のための資金を集めているので協力してもらえないかというもの、スパニッシュ、プリズナーという信用詐欺の一種。ほうほうほう。あとはですね、某国反乱軍リーダーの子孫を自称する人から、賄賂とかで手に入れた資金洗浄のために口座を貸してほしいという、通称ナイジェリアの手紙。そして、ドラクエの、運営となのに新たなアカウントがハックされていますとかなんとか、プレイしたことありませんけど。あとはですね、わけわからない英文メッセージだったので、日本語で OK と返信。自分が利用しているプロダバイダーのドメインだった。帰ってきたメールは、あんたの PC ウイルスに感染してるぞ、あんたのメールアドレスがウイルス付きのメール来て大損害だ、訴える用意があるから覚悟はいいか、当時流行っていたアドレス偽装のウイルスですね。なのでトレンドマイクロの情報ページの URL とともに、喧嘩を売る前に少しは使ってる PC で情報を調べるといいし、プロバイダーに言われのない攻撃を受けていると来たメールとアドレスとともに通報ぐらいですかね。イスラム国の爆発炎上とは、書いてくれてますね。イスラム国の兵士が自画撮り画像をツイッターにアップ。それを見た米軍情報部が画像解析とともに偵察衛星を使って撮影場所を特定。そこが大まかな位置しか掴めていなかった司令部と判明。米空軍、精密誘導爆弾といった戦闘機攻撃機を直撃して司令部爆発炎上という流れですね。米軍情報部がツイッターの画像を見て爆発、司令部 爆発炎上までの時間22時間。情報はネットに出した際に繰り返しはつかない。
あ、これあれですね、なんか GPS 情報ありきで、GPS 情報を記載したまんま、Twitter に画像を投稿してしまったという、大間抜けな方がいらっしゃったというあの話ですよね。
まあ皆さん、その、何でしたっけ、
いろいろと情報を発信する場合はですね、この最近では位置情報なんかも同梱されてたりすることございますので、そういうのもね、気をつけつつですね、自分から情報を発信するときはですね、非常に慎重に行った方がいいと思います。実際私もレイブンズナイトでですね、いろいろと喋ってはいますが、そこそこ慎重には行ってます。だってレイブンズナイトに関しましては過去ログを一応すべて、まあ私が取り逃したものとかミスで取れてなかったもの以外に関しては、基本すべて、聞き直すことができますからね。はい。まあいらんこと言わないように気をつけながら、ラジオを行っております。まあなんかやっちゃった場合にはですね、こっそりと教えていただければ助かりますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今日のお題はこんなところですかね。お題のコーナーでした。エンディングでございます。と、エンディングに突入する前に、最後に、もう一度アリスさんに電話で呼び出しかけてみよう。へいへい。さあ、出てくれるかな？呼び出し中。
こちらはソフトバンクです。おかけになった電話は、電波の届かない場所にいらっしゃるか、電源が入っていないため、かかりません。
終了ということで、今日は最後の最後までアリスさんは来ませんでした。むさい男一人の、一人トークに最後まで付き合っていただきましてありがとうございます。いや、久しぶりですね、一人で最後まで、やったのは。まあ、今日はですね、たくさん投稿いただいたのもございますし、皆様に、温かい協力いただいたおかげで、このラジオ、なんとか最後まで持ったんかなって思っております。はい。というわけで、今日返信したメールですね、まあ、途中から聞いてる方のために説明しておきますが、なんかちひろさんっていう方から、私メールが送られてきてですね、なんか延々とあなたと会話をしたいから、ブログに、申請してくれ、登録してくれ的なメールが、大量に送られてきましたので、それに今日皆様に協力していただいてですね、文章を作って送り返しました。その内容なんですが、件名が鬼塚千尋さんですか、それともオリックスの金子千尋さんですがですか、全く関係ないけどふと思った、ユイニャン新曲出したんだったっけ、こんな感じの、メールを送りました。というわけでこのメールに対して、返信がですね、いつ来るのかわかりませんが、来週ですね、その内容とか、紹介できたらと思います。はい、まあそんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ちょっとですね、定時より10分ほど早いですが、今日はこの辺にしておきたいと思います。なんか某お隣では、非常に危険な、ウイルスが流行ってたりしますので、皆さんも体調に気をつけつつ、特になんか数日前、突然寒くなったり、暑くなったりすることもございますので、風邪とかひかないように、まあ、私も若干喉が調子悪いので、喉を潤しながらですね、やっていきたい、進めていきたいと思います。皆さんも体調気をつけてくださいね。来週はですね、6月の17日の水曜日、いつもの時間にお送りできると思います。その時はアリスさん復活していればいいかなって思ったりしております。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒の中の人、HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてくださいね。See you next time! おやすみなさい。